皆さんこんにちは。前回のシードのミーティングから1ヶ月、私はイナーボイス、内なる声を聞くという生活にトライしました。なぜトライしたか、その理由はいくつかありますが、一番重要なのは前回のイバリエーションセッションの時に、私がスピーチをしたビクターに What's next が見つからなかったので、そのことを質問して、そしてアドバイスをもらったのが、私がこの1ヶ月間どのように内なる声とともに生活生きていくかということが、その結果が一つの自分自身ご自身のファーツネクストにつながるとおっしゃったことです。で、それは私の励みにもなりました。そして同時に内なる声、インナーボイスを聞く生活というのを体験して楽しむことをし始めました。今日はそのご報告です。まず体験談を3つ簡単にご紹介します。9月の23日朝7時ちょっと過ぎ、5分ぐらいですか、私は1時間家を出てカフェで過ごそうと決めて家を出ました。そしてそこでファーメールを書こうと思いました。駅のそば、武蔵小杉駅のそばのベーグルカフェに行って、そこでファーメールを書こうと席に着き、しばらく実は iPhone でメルマガ、インターネットなどを読み進めていくうちに集中してしまいました。ブーッと読み込んでいて、ふと急に熱くなったんです。そして不快になりました。あ、なんか店を出たくなった。その時にふっと時計を見たら、ちょうど8時ぐらいを指していました。1時間経っていたんです。メールは書き終えるのをやめて、そして自分の言葉で帰ると言ったので家に帰りました。もう一つの体験談は、鳥取へ法事で行ったことです。今月10月の9日から11日3日間鳥取に戻っ父の田舎の鳥取に行ってきました。叔母の法事一周忌に参加するためです。皆さんもご存知のように台風19号がやってきました。それは10月、私が鳥取から帰ってくる日、10月の11日の夜から山陰地方は風が吹き始めて、12日に関東地方直撃というスケジュールというか、そういう流れになりました。帰りの飛行機は10月11日の午後3時鳥取空港を出ました。そのちょっと前、お昼12時まで実は砂丘にいたんです。鳥取砂丘に行って、砂丘を青い空、青い海、とても熱い砂の上で30分ほど楽しんでいました。そしてお昼ご飯を食べたちょっと後にさーっと曇ってきて、そして飛行機に乗る3時ぐらいにはもう雲はずっと広がってきて、台風のが来るのを感じ始めていました。飛行機に乗って出発すると、離陸すると、上空を後ろを見ると台風らしき大きな大きな雲の空がわーっと追いかけてきて、私の乗った飛行機はその前を、飛行機の後ろに台風の雲をつけながら前を飛んで、東京上空でかなり揺れたんですけれども、無事着陸することができて家に帰ってきました。その時にとてもこの3日間の日程と、それから台風に直撃されずに私たちは無事に帰ってこれたことで守られたなと思いました。この内なる声と直接関係あるかどうかはわからないのですが、この守られたなと思った感覚、それに気づいたことが、今までだったら単に、あ、その前に帰ってき、台風の前に帰ってきたなというだけだったと思うんですが、とても深くそれを感じました。3つ目は同じく台風なんですが、今回の直撃、台風が直撃、関東に直撃する夕方、前の夕方、私の家の すぐそばのご近所さんなんですが、自転車が、家族の自転車が3台外に出しっぱなしにしてありました。そしてバイクが1台、そのお隣には違うお宅の車も置いてありました。私はそれを見た時に、あ、もしこの自転車が倒れたら、飛んできたら、ご近所にも迷惑がかかるし、車にも傷がつくかもしれない。我が家に直接被害はなさそうだったんですが、でもとても気になりました。今までだったら、あ、危ないなと思っても、多分そこまで何もそれ以上はしなかった、行動に移さなかったと思います。でもこの1ヶ月の間、内なる声、内なる声とずっと気にはしていた、そのせいかもしれないんですが、そのままその自転車を放っておいてはいけないという気がとてもして、その日たまたま家にいた主人と相談をして、それほど親しく付き合っているわけではないご近所さんなんですが、二人で行ってお話ししてみようかと言って声をかけてきました。そして、よかったら我が家の駐車場の車の奥に止めませんかとご案内をして、その3台の自転車をうちのガレージの奥の方に入れました。台風は無事私たちの家に被害をもたらさず過ぎ去っていきました。その翌朝、いつもだったらあまり会わないそのお宅のご主人と奥様なんですが、私が犬の散歩から帰ってきた時に、ちょうど奥様が出かける時にお会いして、おはようございます、昨日は大変でしたね、ありがとうございましたという会話ができました。そしてその後家に入る時に、また今度は旦那様が出てきて、昨日はありがとうございましたというちっちゃな会話ができました。このタイミングもとても良かったんですけれども、その日の夜、なんと奥様がお菓子を持ってありがとうございましたと我が家に挨拶に来てくれました。大したことはしていないのですが、この件で一層つながりが深くなった、いい体験をしたなと思いました。でもこれも心にさっとよぎった、あ、危ないな、あの自転車と思ったのを、そのよぎったままにせず、その声をきちんとキャッチして行動につなげようと思ったことが良かったかなと思います。この1ヶ月、私がこの内なる声を聞こう聞こうと思って過ごしたことで良かったことがあります。この人生において、この自分の声をよぎった、胸をよぎった声をキャッチして、それを行動に移すこと、ありがとうございます。